新平家物語連続講義第231回栗からの巻栗から迷路吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は葵が吉中に甘える様子を山吹に見せつける場面をお送りしました。吉中の陣営では牛つなぎ場の牛が火を恐れて暴れ出すという騒動がありました。騒ぎはすぐに静まりましたが、吉中は諸将を連れて庄川べりの自陣を見て回ります。それは軍旗の乱れを恐れての忍びの陣見回りでした。翌10日の陣揃いには女性たちからなる上司軍も含めた基礎3万余騎が小川端に集まりました。吉中は巴と葵の女将軍2人を駒の左右に従え、叔父の行家、樋口兼光、今井兼平、立野親方、根の井の小屋田などの四天王らを連れていました。吉中軍は横田河原で大勝した時と同じく、全軍を七手に分けています。吉中は小川端の禊岩に馬から降りて立ちました。それでは本文を見ていきます。ここに将棋を据え、叔父行家、四天王などの孤高を左右に彼は、いよいよ平家との健康一滴の日は近づいた。敗れたらことここに終わるというもの。勝ったら俺は一躍都への仕上がって天下を握ろう。面々の運賓も混妙のうちにある。男で生まれお互い悔いのない生涯をしようぞと激しい語調で言った。基礎三十八将と呼ばれる面々の目が乱として吉中の顔一つで集まった。巴や葵の瞳も吉中の横顔を横の座から見すましていた。
恐れはせぬが、敵は味方に倍する大軍。平野の合戦では勝ち目が乏しい。それゆえ、もし敵が栗からの剣を越え、小矢部川の平地へ出たら一大事と思え。
ここで彼は言葉を切った。そして後ろに控えていた物見頭の井上九郎三森へ顎をしゃくって。
三森、今行措置が見届けた通りよ。そこで語れ、敵の動きを皆に話せ。
と命じた。井上九郎は将棋へ向かって一礼してから、
されば敵は10万と称すものの、実数5万8000から6万と思われまする。かねてお知らせのごとく、平家はその大軍を二手に分け、行っては平の道盛の首相に忠則、智盛、常政などが助け、およそ1万8000騎加賀、能登の国境、塩山、氷見を越え、越中の敷へ出ようとしておりますと述べた。そしてまた言葉を続け、別の一手は、これ森を大将に、淡路の神清房、越中森次、飛騨の方眼影高など、補給4万余りの大部隊にて、越中寺の近道、すなわち栗から越えを指して、悠々近づきおりますれば、今日中には森本辺りに陣取り、明日は栗からを北へ越え入れんこと、必定かと思われまする。と結んだ。すぐ後を吉中が受けて、
聞かれたか、人々。
と、一倍言葉に力を込めた。
つまりは敵にとっても味方にとっても今日一日がいとまに過ぎぬ。資料を巡らすも士気を養うも今日一日でしかない。そこで俺の思うには平野の合戦よりも山戦だ。敵栗からに入らば山道を塞ぎ騎兵を忍ばせ、山中の諸所で内悩まさんと存ずるが、その策はどうであろう。幸いに俺どもは皆基礎生まれ、また土着の将士も味方には多い。それに反して騎兵は洛中近畿西国兵などの入弱もね。勝つは皆あない知らずよ。俺どもの得手とする山合戦なら一人が当人にも当たり得ようが。
下にも山中を足場に取るならば。諸将は幾度恩にお考えは上々と存じまする。この上はただお指図を賜って一時も早く砺波山の要所を食い止めおかねばなりますまいとふるって答えた。
さてここで越中の住人宮崎太郎が進言します。砺波山には南北中の3つの道があるが、敵の本軍が目指してくるのは中の黒坂道であろう。そうであるならば敵は猿ヶ馬場に陣するはずである。我々は3つの道に分かれて攻め上り、不意に猿ヶ馬場を突くのがよいと。この進言を受けて吉中は星名四郎の一帯を栗からの東の麓に潜ませました。そして叔父行家に 平家の死体が来ると思われる能登路を任せ、兵力8000を授けました。それでは再び本文を見ていきます。そして後の全軍は同日の昼過ぎから夕べにかけて庄川を渡り、北半夜野から南半夜野へ緩やかに移動し、それはまた翌11日の朝までにいくつにも分裂して、まだ明けやらぬ栗から山のもことした山陰の裾にひっそりと肉薄していた。今その配置と兵の概数を長官的に見るならば、右軍補給5004人、主将樋口次郎兼光、副将巴の前、武将与田次郎、林光明、富樫安家、この右翼は北黒坂から金剛地を経て栗から頂上の猿ヶ場へ進む。左軍補給6004人、主将根の井の小屋田幸親、武将高梨高信、蟹谷次郎、落合兼行、左翼は南黒坂を行き、松尾村から和尚山の南を迂回して栗からの塔の端を突く。また主力の中央渋滞は2段に分かれ、中軍先鋒補給4004人、主将今井四郎兼平、本軍補給10004人、大将木曽次郎吉高、武将雲野幸宏、栗田別当、小諸忠諏訪光定葵の前という配備だった。巴が吉高のそばを離れて右軍に組み入れられたのは、肉親の兄兼光が首相として右軍を率いていたからであろう。葵が中軍に残ったのも養父栗田の別当半角が中軍にあるせいだろうと思われる。いつもならばこの二女性は吉高の左右にいるはずだが、おのおの一手の将となって別れ別れになったのも、この一戦に臨む吉高や彼女たちの覚悟のほども知られるというものである。一方、前の日から先行して日の宮林に埋伏していた星名四郎の一帯は、その日伝令で吉高から次のような命を受けた。諸所に無数の白旗を立てよ。敵の目に大軍があるかのような軍用を作れ。星名四郎は直ちに偽装の刑を施した。それは蓮沼村近傍をたちまち源氏の旗だらけにして、旗だけを遠望すればまさに大軍が控えているかのように見えた。さて、この11日の昼頃に平家の一帯が砺波山を越え抜けて八田川へ前進しているという噂が流れましたが、どうやらこれは木曽の軍を里人が見間違えただけに過ぎなかったようです。それを知ってほっとした義仲です。ところで、新平家物語の作者である吉川英治は、義仲軍の中に見られる女性たちについてこんな風に書いています。義仲が戦場に愛人を連れていたのは、かの項羽が陣中に愚美人を要していたこととどこか似ている。どんな行為も義仲の芳醇な一面を特色づけているようだが、女性の従軍は何も義仲だけの示しではない。中古前期の奥の恵比寿の遠征などには妻も従軍していたことが日本の国史にも明らかにされている。それを非武将的に言ったのはやはり鎌倉期以後であろう。儒学が武門と結びついてからのものである。実際には基礎の上司軍というものは、糧食の運搬、炊事、師匠の看護、縫い工などの面で随分軍務を助けていたのではないかと思われる。基礎家伝には栗田の別当半角の娘、年16が、両前の任を支配して陣中にあったと記載してある。また、長戸本平家物語だと、義仲がこの義高を鎌倉へ父にあるとき、少子の西条を召して訳を語ると、主婦、皆泣いて義高に謝したなどということも見えるから、基礎勢にはその一軍団ごとに武将の妻や娘もいたことと考えられる。だから、陣の幕者に、四分の顔を持っていたのは一人義仲だけではない。他の武将も連れていたろうし、これはまた当時の武門の風として何の異例でもなかったのである。平家の陣もしかり、鎌倉の頼朝の陣にも同例があったのではなかろうか。本日の授業はここまでになります。